FM ジャングル。知っていたら後悔しなかったのに。建てた後に分かった。建てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった。建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ本日もこちらスタジオにグローイングの太田康之さんにお越しいただいております。太田さんこんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、いつもはですねこのスタジオの中で、はい、太田さんはキュンはスーツなんですよね。
ジャケットですね、は
い、そうですね、はい、羽織っていらっしゃるんですけども、はい、まあ、ここ数日の暑さといいますか、はい、今日は半袖で、
そうですね。
すごい爽やかな感じがするんですよ。
いや、もう、本当半袖着るのは申し訳ない。もう、みすぼらしい。
いえ、ね、素敵な、今日もね、お洋服でございますけれども。はい、まあでも本当に暑くなりましたね。
そうですね。もう、本当に車からちょっと離れて、何かして、こう、車に戻ってきた車の中の熱気。すごいですね。
いや、もう何があったんだぐらいにね、こう、暑くなってたりすることもありますからね。
本当にそうですよ。この間もですね、はいはいはい、先日も車の中に、うん、よくこの辺ではあると思うんですけど、雲が侵入しまして、
ありますね。これは多分あるあるだと思います。多分ね、豊岡の方とか
佐島
の方、
その雲が侵入してですね、運転してる時にこう、うん、運転席のこのドア横にパッと雲が見えたんですよ、
は
い、でしかも大きいんですよね。5センチぐらいあるんですよ。
結構な大きさですね。
結構な大きいんです。でその雲がパッと見えた時に、はい、雲って思ったんですけど、
それそうです、はい、
次の瞬間まで前向いてみて、パッと見たらもうないんですよ。
え？
もういない。だから、あ、これは気のせいかなんか、なんかの影だったのかなと思ってたんですけども、はいはい、翌朝車に乗るとですね、
はい、
雲の巣がこうなんか、手についたんですよ。これは昨日のは幻覚じゃなかったと。雲だと、
はい。
で、それからまあ、ただ2週間ぐらい経ってですね、まあ、外の気温が高いので、うん、まあ、雲も干からびてね、うん、もう餌もないですし。
ミイラか
も。そうそうそう。もう食べるもんないですし、
はいはいはい、
まあ、干からびて、こう、どっかね、お亡くなりになるかなと、いうような形で考えてたんですが、
うん、
元気に雲の巣張るんですよ。で、ある時ですね、こう乗ってる時に、
はい、
パッと雲の巣がこう横切ってきたんです。
え？
窓開けて走ってると。
ほうほうほうほう。
うわ、雲の巣だと思って、パッと上見たら天井にですね、
はい、そのさっきの
5センチぐらいの雲が、
5センチぐらいの雲が、
パッといて、
うわ、
こいつだと。このチャンスを逃してなるものだと。
そうですね。
そうです。もう車を横に止めて、はい、袋でパサッとこう取って、はい、ちゃんと逃がしましたけど。
もうさすがです、本当に。
もうね、結構大きさにびっくりしましたね。
やば、でかっ。5センチは結構なものですよ。
です、うん、本当にな
んかその一緒にいる時間帯がもうなんか怖いじゃないですか。
そうです、ね、
運転には集中しないといけない。ただしこいつを
そうです、ね、目を離せないんですよ。また逃げたらこいつ見つからないって思
って。そうですね、
うん、
いやまあ本当にまあこの辺の方々だと多分ね経験したこともある方、
ね、
多いんじゃないかと思いますけど、
そうですね、本当に
たまにエアコンのフィルターのところからぬっと出てくる時あります
ね。 ありますあります、あります。
あ、ここにいたんだお前っていう
ふう
なこととかね。
どうしたら雲を捕まえられるのかって調べましたもんね。やっぱ雲は夜動くらしいんですよ。
夜行性と言いますか。はい、はい、はいはい。
なので夜車内、まあ、暗いところで、うん、ちょっとまあ明かりをつけたライトを用意してると、
はい、
熊はこう明るいところにこう寄ってくると。
はい、
でそこにこう出てきたところをこう捕まえるっていう方法がね載ってたんですけど、
はい、
まあ、そんなことできないじゃないですか。
さすがにねその雲に合わせて太田さんが動くわけでもね、
そうですね、
ないですからね。
まあ、たまたま出てきた時は地下に駐車場止めてて、
おお地下に、
うん、でそれで暗いと思って出てきてたんでしょうね。
若干勘違いもあったかもしれませんね。
出るとわーって感じだったんで、
うわー、そうですかね。えまたちょっと今日も役に立つ話からちょっと教えていただきます、はい、そういう風にちょっと皆さんもね、はい、今後対処していただきたいなと思いますけども、ね、
はい、
さあ、住宅に関するお話もですね、
はい、
今日も、いろいろお聞きしていこうと思うんですが、
はい、
これはですね、私がちょっと個人的に思った疑問からなんですけども、はい、私はグローイングさんの完成見学会に何度かお伺いして、
はい、
このラジオでもですね、その様子をちょっとお伝えをしているとかと思うんですけども、うん、その、行く、まあ、ご紹介いただく、ご案内いただくお家がですね、リビングに階段があるお家っていうのが、 これ結構多いんですよね。
そうですね。
はい。はい、で、自分の家がですね、もう完全に廊下、まあ部屋と廊下があって、それ分かれてて、2階に上がる階段が廊下越しにあるというお家が多分、昔のお家だと多分多いと思うんですよね。はい、今のお家って、その、やっぱりリビング階段のお家は結構増えてきてるんですか？
そうですね。リビング階段がいいって言いますか、うん、まあこれもしかしたらこう2週にわたってね、お伝えをするような、はい、まあ、今回まあそのリビング階段と、それからまあ次週ね、そのまあそれに関わる吹き抜けの話もね、うん、ちょっと一緒にさせていただきたいなっていうふうに思うわけですけども、はいはい、まあリビング階段がいいっていうふうに、もう最初からこう、お客さんの方からね、言われるケースっていうのも、ありますし、それはですね、どういう思いでそうやって言われてるかって言いますと、例えば玄関があって廊下に階段がある場合、
はい、
うん、子供さんが学校から帰ってきますね、
うんうん、
で、お母さんとかリビングでこう料理をしてる、
うんうん、
その時に帰ってきて別にリビングのドアを開けてただいまって言わない限りはそのまま2階にこう上がって、あら、いつ帰ってきたのっていうような形になりがちであると、
うんうん、
なのでリビングに階段があると必ずこうリビング通ってこう階段で2階上がったりしますので、
うん、
まあ必ずお帰りとかね、顔を合わす、
あ、
いつ出て行った、いつ帰ってきたっていうのが分かるっていう風に、言われるケースっていうのが多いですよね。
そうですね、うん、確かにお母さんからするとね、
はい、
安心と言いますかね、
はい、
やっぱりこう自分のお子さんが帰ってきたいっていうのが分かるとね。
そうですね、
うん、
ただその点でその注意点っていうのもありまして、
ほう、
やっぱりリビング階段をつけた人、まあ家の性能ですね、住宅のその断熱性能だとか気密性能とかですね、うん、そういったものを担保せずにリビング階段を作ってしまう、うん、もしくは吹き抜けを作ってしまうっていうことになりますと、リビング例えば冬場なんかそうなんですけども、
はい、
まあ夏場もそうですね、冬場特に、暖房リビング入れますよね、
うん、
だから暖かい空気は上に上がっちゃいます。
はいはいはいはい、はい、
うん、で上に上がって、上に上がるとこの冷たい空気がこの暖かい空気に押し出されて下に下がってきます、
はい、
そうするとリビング階段のとこから冷たい空気がさーっと来て、
ほうほうほう、
だから冬場はもうリビング階段があるともうそこから冷たい空気が来るから部屋が全然ぬくもらないとか、もしくはここに後からリフォームで扉をつける、もしくはカーテンをつけるとかね、
うんうん、
されてるお家っていうのは結構多いんじゃないかなというふうに思います。それはまあ当然ですね、断熱の性能だとか気密の性能っていうのをちゃんと担保して計画換気でしっかり建物回しとかない限りは、
うん、
やっぱりそういうふうに室内間での温度のムラっていうのが発生しやすくなりますから、
はいはい
はい、当然気密が悪いと外気の影響を受けますし、うんうん、隙間風の影響を受けると当然そういった建物内での温度の変化っていうのが発生しますよね、
はい、
うん、でそうなってきますと、もうやっぱりリビング階段を取ったりするともうそこは寒くて、
うん、
とてもじゃけどリビング階段は寒いっていうようなね、イメージが植え付けられるんですけども、
うん、
ちゃんとその辺をですね担保して、デザインをされると決してですね寒くないような形の空間できますし、まあ、グローイングで手掛けるお家っていうのは大体そういうような断熱性能とか気密性能しっかり確保してますので、大体のお家には吹き抜けがあったりだとかリビング階段っていうのがもう9割型、もう9割でもほぼ 100% に近いぐらいですかね、
うんうん、はいはい、
うん、ぐらいで、行ってるケースが多いです。ただまあそれをするためにはやっぱり性能っていうものをねちゃんと担保してしないととんでもないことになりますから。
そうなんですね、はい、まあ、やっぱりこうデザイン的なものとかね、先ほどもおっしゃってましたけども、
はい、
そのね家族の方がこうね、うん、顔を合わせる場所となるのはやっぱりこうリビング階段の方がいいっていう風な件もあれば、
ね、
まあ、ちゃんとその性能を理解していないと、
はい、
そういうそこが寒くなったりとかっていう風な問題も起きたり、
そうですね、
いうことなんですね。
はい、
いやこれだからデザインだけじゃなくてやっぱりその性能ですね、まずはやっぱり
そうですね、
こうしっかりと
本当デザインだけこう追求していきますと、
うん、
やっぱり建てた後に、まあ、寒いな、全然冷房効かない、暖房効かないなっていうような空間に、うん、無駄な空間になっちゃうので、
はい、
そういったことをちゃんと考えながら、ちゃんと断熱性能と気密性能とそれから計画換気ですね、うん、これをちゃんとうまく機能させるような家作りっていうのが必要不可欠ではないかなというふうに思いますね。
はい、
はい、
ねえ、まあ本当に皆さんもやっぱり考えていらっしゃる方ね、そういったところもまたグローイングさんへお問い合わせいただいて、またご相談いただけたらと思いますが、
はい、
まあ2週にわたってというふうなことでね、お話ありました
ね、
はい。来週はその吹き抜けですね。
そうですね。吹き抜け
そちらについてちょっとお話をお伺いしていこうと思います。
はい、
さあ、グローイングさんでございますけれども、もう本当にそれこそね、放送してますのは5月の末、6月に入っても放送してるんですけども、
はい、
6月にイベントが。
そうですね。
はい、
6月の18日になるんですけども、
はい、
今までこう、弥生が丘のモデルハウスっていうのがありましたけど、ついにですね、この弥生が丘のモデルハウスをそろそろこう、売却していこうかなと。
お、
はい、
はい、
ということを検討しておりまして、18日にですね、そういったイベントを、弥生が丘の方で、日曜日だけ、1日になりますけども、開催したいなっていうふうに思っております。まだ金額等はですね、まだ公表っていうのはしてないんですけども、まあ今回告知っていう形でですね、
はい、
まあそういった形で、まあ6月の18日に弥生が丘の方で、弥生が丘のモデルハウスをですね、実際にこう皆さんに売却していこうかなというようなことを考えているっていう状態ですね。
はい。はい、まだ詳しい情報などは、グローイングさんのホームページなどチェックしてください。
はい。
太田さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは、建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。